クラシカルクロスオーバー、レナのラララジオ。皆さんこんにちは。この番組はクラシカルクロスオーバーのアーティストレナがパーソナリティを務めさせていただきます。歌と旬な話題を楽しくお届けする番組です。オープニングは私レナの楽曲ムーンナイトでお届けいたしました。それでは第6回のラジオが始まりました。私パーソナリティであります声楽家そして作曲家でありますレナと申します。だんだん冬に向かって冷え込んできました毎日ではありますが、今回も旬な話題を交えた楽しい放送をお届けしていきたいと思います。さてもう11月も半ばを過ぎまして、紅葉シーズンも終わりを迎えておりますが、皆様は今年はどこに紅葉を見に行かれましたでしょうか。私はですね、今年は箱根と秩父の方に紅葉ツーリングに行ってまいりました。初めて箱根スカイラインと芦ノ湖スカイラインを走ってみたんですけれども、もう言葉を失うほどの絶景で大変驚きました。こんなに富士山と芦ノ湖の眺めが良い道路があるとは思っていませんでしたので、紅葉もシーズン真っ盛りで燃えるような赤と濃い黄色があふれていて、とっても色鮮やかで、それに加えて空の青が美しい、わずかに雲が漂ってるくらいのすごくいい快晴でして、とても清々しいツーリング日和となりました。ただ一つだけ、先日の台風で富士山にせっかく積もった雪が溶けてしまったのが残念でしたが、山中湖周辺を走っていますと赤の紅葉がすごく多くて本当に綺麗でした。箱根の方は初めて行ったんですけれど、芦ノ湖に着きますと本当にたくさんの外国人観光客の方がおられまして、国籍も見た感じバラバラで、アジアの方もおられたら西洋の方もいらっしゃいますし、ブラジルのような方もいらっしゃったので、とても何でしょう、外国のような雰囲気で私もテンションが上がりました。皆さんね、こう自撮り棒で仲良く写真を撮っていらっしゃったり、お土産を眺めたりと秋の箱根を楽しんでいらっしゃるようでした。私も箱根神社にお参りして遊覧船に乗ったり、お土産屋を巡ったりと観光をしましたが、箱根も広くてですね、なかなか時間内に行きたいとこすべてを回りきれませんでした。箱根鉄道電車にはねまだ乗れてないんですけれど、ぜひ乗ってみたいと思ってますので、また箱根に行く機会がありましたら箱根の回っていない場所を回ってみたいと思います。結構芸術関係の観光スポットも多々ありまして、彫刻の森美術館や西洋近代絵画のポーラ美術館、ルネ・ラリックの作品を集めたラリック美術館、ガラスの森美術館、そして星の王子様ミュージアムがあって、さらに 3つのロープウェイもありますので、次訪れるときはぜひ行ってみたいと思います。名物の大涌谷黒卵も味わってみたいですね。紅葉の時期以外ですと、紫陽花が多く咲いていまして、その紫陽花がとても綺麗なようですので、またその紫陽花の時期に行けたらなと思います。そしてその箱根を観光しました後、今度は甲府の方を抜けて奥秩父へ向かったんですけれども、甲府から秩父へ向かう谷間の道が、紅葉がまたすごくてですね、左右に広がる黄色く染まった雄大な山々を抜けて奥秩父の中津渓谷へ行きましたところ、もともと渓谷の流れがこう人の手の入ってない原始的な感じですごく美しいんですけれど、その渓谷の両側に広がる山々が赤黄色入り混じって、見る人にこう感嘆のため息をつかせるような非常に感動的な色を描き出してました。三脚を立てて撮影しているカメラマンの方や紅葉ハイキングを楽しんでいる方も多数見受けられまして、山の奥地の色とりどりの秘境を皆楽しんでいらっしゃいました。少し街中から足を伸ばして行ってみますと、言葉を失うような絶景があるものですね。最近はスマホの普及でインドア派の方も増えましたが、言葉が失ってしまうような感動はなかなかスマホの画面の中では得られませんから、普段はインドア派のリスナーの皆様もそのスマホを頼りに外へ出て絶景を見に行ってみてはいかがでしょうか。人生を変える景色が待っているかもしれません。さてさて、もう11月になって本格的に冬に入りまして、気温の方もかなり下がってまいりましたが、皆さんは冬はどのようなもので寒さと戦っていますでしょうか。最近はとても便利なあったかグッズがたくさん売っていますよね。北海道は手を温める冬の定番の必需品ですが、最近ではですね、靴底用北海道っていうのが売ってまして、私は長時間外にいなければならない時に愛用しているのですが、これがすごくあったかくてですね、この靴底用北海道がないと足が霜焼けになるくらい足が冷えてしまうんですけれど、このカイロがあるだけで8時間ぐらいずっと足がポカポカなんですよ。封を切ればすぐに熱を持ってあったかくなってくれますし、長時間持つのですごく快適で便利です。リスナーの皆様も冬は足先が冷えて辛いという方がいらっしゃいましたら、ぜひこの靴底用北海道というのを試してみてください。薬局などの回路コーナーに売ってありますので使ってみてください。足も心もとてもポカポカになると思います。で、体で特に冷たくなる手と足は北海道や手袋、靴下で温めるのが定番ですが、本当に一番冷やしていけないのが首ですよね。首が冷えますと首を通っている血液が冷やされて体全体が冷えてしまいますから、マフラーを巻いて皆さん冷えないようにしてると思うんですけれど、私は少し前までマフラーってあんまり好きじゃなかったんですよ。最近は分厚いファーマフラーが売ってまして、風を全然通さないのですっごくあったかいんですけれど、昔は薄手のマフラーしか売ってなくて、実際そんなにあったかくないのでちょっと煩わしいなーって思っててマフラーを全然しなかったんですけれど、ウサギの毛のように触り心地の良いファーマフラーを見つけてからは、もうその心地よさにファーマフラーにはまってしまって、今では冬はどこに行くにもファーマフラーをして出かけていますね。冬にバイクに乗る時もこのファーマフラーをしてますと、首に風が全然入ってこないですから、首が全然寒くなくてすっごく助かってます。もう冬は このファーマフラーを絶対に手放せません。寒い時は室内でも巻いてしまいますね。さすがに寝る時はしないんですけれど、リスナーの皆様はこの寒い冬は寝る時はどのような寒さ対策をしていますでしょうか。エアコンの暖房をつけっぱなしですと寒くはないんですけれど、こう体の芯から温まる感じはしないですよね。私はすっごく冷え性ですから、朝起きた時にすごく体が冷えてるのが結構辛くて、なかなか朝が起きるのが嫌でそれを親に話したところ、電気毛布が暖かくていいよって言って、家で余ってた電気毛布を送ってくれました最初は電気毛布ってお年寄りが使ってるイメージがなんかありまして、若者が使うのはどうかなと思ったんですけれど、いざ電気毛布を敷いて使ってみますと、背中がすごいポカポカで、朝起きた時でもとっても体が温かくて、今では冬寝る時には手放せなくなってしまって必需品ですね。冷え性にはとってもありがたい電気毛布です。このように最近は本当にいろいろ体を温める商品が売られていますけれど、あんまりね、商品ばかりに頼りすぎてても体に良くないですから、暑い風呂はすっごく苦手なんですけれど、頑張ってサウナや酵素風呂に通いつつ、冷え性を改善できるよう日々頑張っております。リスナーの皆様も体の冷えは万病のもとですので、温泉に通われたりと体を冷やさないようにお気をつけください。さてさて、あったかグッズの話はこの辺にいたしまして、寒い冬は家にいたいところですが、そろそろイルミネーションが盛り上がってくる時期ではないでしょうか。私はまだ大きなイルミネーションスポットに行ったことがないんですので、今年はどこかに出かけようと思っているのですけれども、皆様はもうどこか綺麗なイルミネーションを見に行かれましたでしょうか。最近はですね、多くの観光スポットがイルミネーションに力を入れてまして、紹介しきれないほどたくさんの個性的なイルミネーションが開催されております。有名どころですと、東京よみうりランドの高さ27メートルの光の灯台をはじめとする550万球ものイルミネーション、埼玉西武遊園地の7カ国の光の世界を表現したイルミワールドエキスポナイト、栃木足利フラワーパークの花をモチーフにした神秘的な花イルミなどが有名どころとなっております。皆様も、この時期イルミネーションを見にお出かけされてはいかがでしょうか。ではこの辺で今回のラジオも終わりの時間がやってまいりました。冬になりましたらもうすぐ年末となりますので、仕事に忘年会にお忙しい中、体調を崩されませんようお気をつけください。ではまた来月の放送でお会いしましょう。パーソナリティはクラシカルクロスオーバーのアーティストレナでお送りいたしました。バイバイ。